それでは通告に従いまして、市長に対しまして、12番、宇瀬和弘が質問をさせていただきます。まあ、今回、気候改革ということですけども、まあ、このまま、さっきのまま、伊佐市小学校の子どもたちがいた場合に、どのように説明しようかと悩んでおりましたけども、まあ、幸い、まあ、変えられましたので、まあ、今回、気候改革については、まあ、特に専門的な言葉が多いですので、まあ、市長のご答弁を明確によろしくお願いします。それでは、平成21年3月議会におきまして、市長は、気候改革については、私は住民ニーズへの迅速な対応やスピーディーな意思決定などを含め、最小の職員数で効率的な行政運営ができる組織を目指し、平成21年4月1日から、これまでの部政を廃止するとともに、他の統廃合を実施したい。また、全員教育会等では、将来的には、完全化成に移行したい旨発言され、これまでに、議会としても何度となく現組織体制について指摘をしてきておりますが、行政運営の完全化成へ向け推進をされ、まあ、それまでの経過として、まあ、担当理事を置く現組織体制となっております。そのような中、就任当初からあれほど強く化成でやっていくと宣言されていたにもかかわらず、今回、平成23年4月より、化成から部政へ任期中2回目の気候改革を実施するために、本議会に、壱岐市行政組織の条例の全部改正として議案提案されていますが、それはどういった心境の変化かお尋ねをいたします。2点目、平成21年4月1日からの、気候改革は、壱岐島の希少な歴史遺産や豊かな自然などの地域資源を生かした観光産業、商工業、物産流通等の推進を機動的、効率的に実施し、壱岐島発展の基軸として、壱岐島振興推進本部を設置し、市長の決意を感じました。でも、今回の部政を取り入れる気候改革の目玉は果たして何なのか、お尋ねをいたします。3点目、まあ、今回新たに設置する新行政推進室の文書事務において、地域主権改革に向けた行政体制の整備に関することと、職員の意識改革に関することとありますが、具体的にはどういうことかお尋ねをいたします。特に職員の意識改革とは、現状の職員の意識をどのように認識をされ、それをどのように改革していくのかお尋ねをいたします。また、市長は新行政推進室とは、市長の特命部署と考えており、市長ほか2名の職員で構成したいとのことでした。これぐらいの人数なら、総務部、企画振興部の文書事務で事足りるのではないかと考えますが、市長の考えをお聞かせください。また、先日の市長発言の中で、市長については、外部からの登用と考えているとのことでしたが、民間からの登用か、その場合は、任期付き職員として採用されるのか、お尋ねをいたします。また、今回の条例の中の各部の文書事務を見れば、市政の総合的な企画及び調整に関することや、組織横断的な匿名事項に関する調査、研究及び推進に関することを文書するのは、企画総務部、そして職員に関することは総務部となっておりますが、新行政推進室との違いはどういうことかお尋ねをいたします。4点目、市民病院、片原病院は医師招聘など多くの課題を抱えており、厳しい実情等は昨日の一般質問においても多くの議員が質問されておりました。そのような中、今回病院部を設置されますが、責任と権限はどのようになっているのかをお尋ねをいたします。また、市長の病院経営方針でもある独立行政法人までの暫定的な部として捉えているのかお尋ねをいたします。5点目に、 観光商工課については、今回、石田庁舎から郷野田庁舎に移転し、意気等振興推進本部でありながら、離れ離れだった政策企画課と一緒になって、名称が変わり、企画振興部になります。さて、先日、行政視察で訪問した24の瞳と、オリーブで有名な香川県小豆島町では、小豆島町の商工観光課、小豆島観光協会、小豆島町観光協議会が観光案内所であるオリーブナビ内の事務所に同席をしており、日常から情報交換やイベントの協力支援等を行っておりました。また、平日週末を問わず、ここは観光案内所のため、多くの観光客も訪れるため、勤務シフトについてもそれぞれの機関の性質を生かし、観光客のニーズに対応しており、観光客からの評判も良いとのことでした。また、農業振興並びに観光振興のために設置されているオリーブ課も同施設内にあり、それぞれが観光客誘致に向け協力しているとの話でした。今回の産業建設常任委員会の行政視察において、観光商工課長も同行しておりましたので、メリットについては十分理解されると思います。郷野良庁舎に移転する観光商工課は、市長もご承知の通り、仕事上来客や出迎え等が多いため、駅の玄関口に配置し、将来的には島内外からも分かりやすく、窓口情報発信を一つにし、小豆島町のように観光協会とワンフロア化する考えはないかお尋ねをいたします。また、観光商工課の移転に伴い、関連のあるイベント振興会も今回移転するのか、合わせてお尋ねをいたします。6点目ですが、先日の総括質疑の中でも、今回の武政の名称について指摘をしておりました。産業経済部の名称について再度お尋ねいたします。市が発足して当初、農業部門、水産業部門、観光商工部門があったので、産業経済部になったのは十分理解をしております。平成21年4月、今回の気候改革において、他の構成が農業、水産業 部門だけになったので、市民に分かりやすくするためにも、なぜ農業水産部にしなかったのか、また管理職会等でそのような意見は出なかったのかと質問したところ、総務課長は産業経済部の名称はこれまで市民に親しまれており、市民からの問い合わせについても、農業は水産業はどこですかと言われるので、名称については問題なく、そのような意見も管理職会議ではなかったとのことでした。それでは今回の気候改革では、文章事務は変わらないのに、課長の指摘する市民に慣れ親しんでいる、意気等振興推進本部の名称が企画振興部に変わる上、郷野良庁舎へ移転をします。産業経済部企画振興部の名称の付け方には一貫性がなく、相違があると思いますが、それは どうでしょうか。また、今回新しく設置される子ども家庭課については、児童家庭班と養護連携班があり、子育ての支援並びに認定子ども園を見据えた幼稚園と保育所の連携についても調整を含め、主体的に推進するとのことでしたが、幼稚園の主幹でもある教育委員会には相談がなかったと教育長は発言をされております。また、管理職は新行政推進室と市民部、子ども家庭課長の2人だけ増加するだけで、部政を実施するにあたりは、市長の裁量権で今後各部部長を1人制にするのか、兼任させるのか、検討していきたいと市長は答弁をされました。本来、市長の指定方針に従い、機構改革などの部の名称並び、組織については、対外的にも重要と考えております。そのために、管理職会議の中で十分意見聴取し、協議をし、今後の市行政を効率効果的に組織編成し、より強く推進していかなければならないと考えますが、 管理職会議が機能していないのではないかと思います。過去の一般質問でも指摘をしてきたように、管理職会議は単なる事業報告会ではなく、会社でいう経営会議と考えておりますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。また、最近では国の施策方針がはっきりとせず、流動的で離島行政を取り巻く環境、法律も大きく変わろうとしております。そのような変化の中、市長は市の行政運営に加え、県はもとより国の各省庁への要望要請を含め、多忙の日々と思います。その多忙の中、昨日も指摘がありましたが、次から次へと職員による不祥事が発生し、精神、体力ともお疲れのようにお見受けをします。地域主権の時代と言われておりますが、市長一人だけでは全てをこなすことは不可能と思います。市振興に向けた市長方針の具現化のためには、副市長一人制から、市長の両腕として職員教育も含めた庁舎内事務担当副市長と、息の障害担当の営業マン副市長として、副市長二人制に移行してはどうかと考えるが、お尋ねをいたします。以上、大きく6点、市長に対して、質問をさせていただきます。宇佐議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
13番、宇佐議員のご質問にお答えいたします。本日は気候改革について、森田さんのご質問をいただきました。私は、平成13年8月から、平成14年8月まで、合併協議会事務局、に勤務いたしまして、合併協議、そして協定項目について勉強させていただいたところでございます。その中に、組織に関することについては合併協定第5号で、事務機構及び組織の取り扱いという協議がなされておりまして、その時点では、組織については合併前に調整するということで合併協定になっておりました。私は、市の3万人規模で考えたときに、その時点で、部長、部政について、少し疑問を持っておったところでございます。その時はもちろん、本庁方式ということでございました。平成19年1月から、今の文庁方式になっておるわけでございます。そして、そのようなことで、そういう考えを持っておったということが一つですね。それから、市所に、市所長と部長、部長が2人いて、なかなかその中での、命令系統がどうなのかなという疑問、そしてまた、市所長には、私は、しばらくは、旧長の出身者が市所長にいるのが望ましい。しかし、そうやれんときは、せめて、市長は、地元からというような、そういう気持ちもつくりました。そういうこともありまして、平成21年、先ほど申されました理由もそうでございますし、平成21年4月の気候改革で、現場重視と意思決定の迅速化を図るということで、部長を配置し、担当理事を配置をしてきたところでございます。しかしながら、これまで理事制の運用の過程で、先ほど委員おっしゃるように、議会から責任の所在が明確ではない、あるいは職務上の権限が分散して組織の自殺系統、すなわち、指揮命令が円滑に機能しない場合があるなどとのご意見をいただいております。そのようなことから、統括課長級と出していた理事職の位置づけの分かりにくさを解消し、権限を部長に任せて、組織の透明性、すなわち、分かりやすさの確保と責任の所在を明確にしようとするものでございます。確かに、以前の部政に何戻るのかと、今まで言ってきたことは違うじゃないかと。いうご指摘がございます。しかしながら、前の部のあり方とそのまま戻ったということではないということをご理解いただきたいということと、ただ、自分で今考えておりますことは、私はマニフェストで帰るということをモチベーションとして、出して、参っておりました。そういった面で、気負いがあったということも事実でございます。次に、今回の部長制を取り入れた気候改革の目玉は何かと ということでございます。今回の教会改革は、提案理由の通り、社会情勢の変化に伴う新たな行政課題に対応できる効率的な組織体制を作るために、行政組織の見直しをしたものでございます。特に避けては取れない新たな行政課題といたしまして、地域主権改革と両方連携の体制整備を前向きに積極的に近く取り組みたいと思いまして、組織機構を見直しに当たりまして、新たに部長格の室長が統括する新行政推進室を設置いたしますと同時に、下組織として子ども家庭課を新設するものでございます。今回の部長制との関係いたしましては、新行政推進室長には特命部長としての任務を命じたと考えておりまして、各部を横断的に、統括すると思いますが、横断的に仕事ができる特命部長という位置づけをいたしたいと思っております。特に、昨日、先日申し上げましたけれども、人人が将来的に発展的に開発される、その代わりに、公務員庁を作るなど、国の組織も変わっております。それからまた、回っております。そういったものに迅速に対応できるように、やりたいと思っているところでございます。次に3番目といたしまして、その新行政推進室の役割、そして特に職員の意識改革ということでございますけれども、どのように職員の意識を把握しているのかということでございます。地域主権改革は、住民に身近な行政は地方公共団体が一席に勝つ。総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任を得て、地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革でございます。具体的には、自治事務のうち、法により縛られている事項について、各自治体の条例と定めたり、国の関与を受けずに独自に許認可できるよう、地方の独自性が発揮できるようになります。そのためには、地域主権時代の市役所の担い手として、高度な専門的地域、技術、政策形成、法務能力、及び地域の中に飛び込んで様々な人々と円滑なコミュニケーションを図ったり、情報を収集する能力などを持った人材の育成が急務でございます。職員の、そういった意味で、特に、やる気を出せるというような、そういったことを特に教育をしたいなと思っておりますし、今議会でも、お詫びを申し上げましたが、職員の不祥事等が多発しております。そういったことに対する職員の自覚、そういったものを高めるということが、目的でございます。それから、職員の意識をどのように改革していくのかという質問でございますけれども、基本的には従来から求めております。市が抱える行政上の問題との解決と合わせて、先ほど申しましたことも合わせまして、高度化、多様化する市民ニーズでの対応、厳しい財政状況下における行政運営と地方分権時代、いわゆる地域支援改革への対応、より良い地域社会への構築へ、より良い地域社会構築への貢献を行える職員となるための職員意識の知識と職員力の向上を目指すものでございます。これらに対する現状の職員の意識等については十分でないと認識しておりまして、その意識等の底上げを取り組みたく考えているところでございます。次に、企画振興部との違いについての質問に対しましては、先に述べましたように、新行政推進室においては、匿名事項に係る、その所掌事務の内容において、地域主権改革に頼る職員力、つまり、体制の強化でございます。地域主権改革における文書事務の実行については、企画振興部などの調整部門、及びそれぞれの部門で対応することになります。4番目でございますけれども、病院部長を設置するが責任と権限、そして、独立行政法人までの暫定的な部として捉えているのかというご質問でございます。病院部については、市発足当時は病院管理部として、現在は病院事務局として、病院事業に関することを文書事務としております。病院部長の責任と権限につきましては、他の部長と同様に、部の事務を勝利し、その事務を処理するための所属の職員を監督する、ということになります。次に病院部が暫定的であるかどうかについてのご質問でございますが、病院事業における あ、失礼しました。昨日、北山茂議員のご質問にお答えいたしましたように、独立行政法人をかたくなに、それを目指すという方向を、やはり、少し柔軟に考えなきゃいけないと、今、そういうふうに思っておりしていますけれども、いずれにしましても、昨日申し上げました、長崎県事業団に、病院事業団に加入するにいたしましても、やはりそこで、経営形態が変われば、おのずと変わってくると思っておりますので、それまでということでご理解いただいて結構だと思っております。次に、企画振興部の中の商工観光会について将来的に、わかりやすくするためにワンフロア、観光協会とワンフロアする考えないのかということでございます。例として、小豆島の例もお挙げになりました。確かに、素晴らしい、観光の先進地でございまして、私の実在の同期生もおりまして、私も、小豆島2回ほど参りました。素晴らしいところでございました。ところで、私は、今の段階で、やはり補助を受けて、やっておる観光協会と補助を行う市の担当課がですね、今の時点で、同じフロアにいるということはなかなか難しいのではなかろうかと思っています。私は、観光を考える上で、観光に来ていただける方の視点で、やるということについて、つきまして、それを重視しないかんということを思っておりまして、窓口は一般にしないかんということはもう本当わかっております。そこで、今、実は観光協会と受け入れ協議会に窓口を一般、まずしてくれんかということをお願いしているところでございます。私はその、観光協会と受け入れ協議会が一般化になった後で、今のご提案については研究する余地があると思っているところでございます。それから、5番目の企画振興。あ、すみません。次に、イベント振興会も一緒に入るのかということでございます。次は。そうですね。これも、イベント振興会も一緒に、強羅庁舎に来るということになります。次に、6番目の、副市長2人体制にしたらどうかという金職会議のが形骸化しているんじゃないかということと、産業経済部の名称についてでございますけれども、まず産業経済部に、つきましては、産業経済部で、通させていただきたいと思っておるところでございます。子ども家庭館について教育長の相談がなかったということでございますけれども、教育長については、教育長は、そういう課が、機構改革の中で、話を聞いておりますから、そういう課ができるということは当然、ご存じのはずでございますけれども、これは昨日もちょっと申し上げましたけれども、教育委員会、と、市の行政というのは、昨日国、いますに国の立場行政のされたもので、幼稚園と保育所が、なかなか連携が取れない。どちらに、そのリーダーシップを取らせるかということで、リーダーシップを取る意味で、行政の方に、子ども家庭課を作り、そして今から、教育委員会の方に積極的に働きかけていって相談をする。そのテーブルを作ったということでご理解いただきたいと思っております。それから、管理職会につきましてございますけど、先ほどの産業経済部とも関連いたしますけれども、管理職会の中で、今回の総改革について、どのような機構がいいかということで、提案もさせております。10を超える提案があっておりますけれども、それを集約したものが、今回の総改革でございまして、その中で産業経済部の変更というのは、出てこなかったということも事実でございますし、そうしたことで、私は、ただの、会議ではなくて、やはり、少し、意見も少なございますから、経営会議になるぐらい 経営管理と考えるのは当たり前だということで、さあその通りでございますけれども、今後、管理職の発言にも、発言も促していきたいと思っている次第でございます。それから、現在の、政治情勢は本当に、変動期にございます。確かに、私の健康も気遣っていただいてありがとうございます。しかしながら、私は、副市長二人政治というのは、正直申し上げて、就任当初ですね、どうかなとこう考えておったところでございます。が、現段階ではですね、今のところ、もう少し、今のところ、それほど必要性を感じていないところでございまして、実は、今度の新行政推進室長等々の、まあ、公募するわけでございますけれども、その、活躍といいますか、それに大いに期待をいたしたいと思っている次第でございます。答弁が漏れているかもしれませんが、長谷和弘議
員、まあ、今回、気候改革についてですね、かなり質問の量も多かったものですから、まあ、師匠もいろいろと大変だったろうと思いますが、大変ではあるけども、まあ、それだけの、まあ、指摘事項に対してですね、まあ、市長の並々ならぬ決意について聞きたかったものですから、まあ、事細かく質問をさせていただきました。まず最初の、まあ、今回、議案提案され、まあ、前回の火星から不正に変わることについては、まあ、今回の議案97号にあります通り、まあ、提案理由として、行政課題の、まあ、新たな行政課題の多様な市民ニーズに柔軟に対応できる効率的な組織体制を構築するためにということで見直しを行うということでしたが、再度お尋ねをいたします。まあ、前回も市長は火星の折にですね、市民ニーズへの迅速な対応やスピーディーな意思決定を進めということで、まあ、効率的な行政運営をできる組織を目指すということで、火星をしたわけですけども、まあ、今回その火星から物性に変わるわけですが、まあ、火星のメリット、デメリット、そして今回される、まあ、多分物性についてはメリットが大きかったから変えられたんでしょうから、具体的にまあどういった部分で、市長が、トップとしてですね、これまで行政運営される中で、火星から物性に、今回2回目の気候改革を実施するにあたってですね、どのように思われたかという点を再度お尋ねいたします。そして今度行政推進室もこれ分かりました。もう市長が、地域試験改革に向けて、まあ、様々な状況の中で変わる中でですね、対応するために、まあ、特化して、その推進室を設けたい、その気持ちは分かります。もちろんただその、まあ、市長が言われておるその人数がですね、果たしてその出場他2名でできるのか、それだけ思いがあるんであればですよ、数を増やすなりできるんじゃなかろうか。だからその匿名、まあ、市長の様々な匿名についてはですね、まあ、今回、提案いただいている、まあ、条例の中で指摘も しましたけども、企画振興部あたりが組織横断的な匿名事項に関する調査研究ですね、まあ、今光ファイバー等で大変忙しいと思いますけど、まあ、多分どこの部署もかなり、まあ、人手不足のようですというのが、やはりこれだけ、まあ、社会情勢が変化がかなり早いものですから、それに対応していくというのと、まあ、こういう厳しい状況の中で市民のニーズも、多種多様化していると思います。そういう時に、まあ、この各部として人員を取られるというのはどうかなというふうに、不安を持っております。そうしたときに、まあ、通常の業務自体がに、遅れるんじゃないか、で結果的にはその、市民ニーズの対応ができなくなるんじゃないかというものを懸念をしております。だから、まあ、どうしてもその作るんであれば、まあ、前回先日の総括質疑の中で指摘もありました、やはり、まあ どうせするなら、それにプラス今、広報より交渉も入れた方が絶対いいと思います。今は情報発信の時代で、正確に情報発信をすることこそが、市民の安心にもつながるわけですから、行政、市民行政推進室の人員の増加と、そして、その文書事務については、再度ですね、十分協議する必要があるんじゃなかろうか。その細部については、今回議案を提案されているわけですから、行政組織の規則については、すでにもうできているだろうと思います。その中の見直しも含めてですね、十分、検討していただければならないと考えております。で、また3番目の、今回の出張室の公用については、市長の口から今、公募という形で、発言がありました。これは来年4月からの、施行ですから、年明けぐらいに公募を、民間も含めて公募するのか、お尋ねをいたします。そして結局、私が言いたいのは、今回の機構改革でも、名称云々ではなくてですね、先ほど市長も言われた通り、管理職会議においてですね、10個は提案されたと、十数個が提案されたということがありましたけれども、その十数個、どういったものが提案あったのか、お尋ねをいたします。で、今後については発言を促していくということでした。そしてこの新行政改革推進室の中にはですね、市長が言われました、その職員の意識改革ということで、高度化、多様化する住民ニーズの対応や、地域の貢献、そして、職員の自覚を高めてやる気を促していく。ひいてはその職員の専門的知識を含めて職員力を磨きたいということですから、これは職員ですから、一般職員だけに限らずですね、これ管理職においても、市長の方から、意識改革も含めてですね、する必要があるんじゃなかろうかと思います。その点について、お尋ねをいたします。また副市長選、二人選につきましては、市長も、結果的にはそれほど必要とは思ってない。副市長の、もう一人の副市長に当たるのは、ニュアンスからすれば、新行政推進室長のような、受け取り方をしておりますが、そういった形で、どういうふうにその新行政室長と現在の副市長との、文書事務といいますかね、その辺をどのように、分けられたいと今、現時点で考えられているのか、再度お尋ねをいたします。平川市長、
今回の部長選についての、部長を置くほどのメリットと申しますか、それはやはり先ほどから議員もご指摘のように、やはりスピーディーに、命令一つ、あるいは上位下達というお話ですけど、あるいはボトムアップ、それをスピーディーにするということが、市でございます。特に現在、総務部には部長はおりません。そういったことで、やはり、それぞれの部署で、部長を作って、統括してもらうということが、大きな目標でございます。それから、新行政推進室が二人ぐらいで足るものかということについては、先ほどお答えをせずに申し訳ございませんでした。委員ご指摘のようにですね、本当にこう人数、人手不足といいますか、今もう、一般職も、6人、7人辞めても、1人、2人しか採用せんというような状況をしているものですから、非常に、職員の数が減っております。それで、それはもう本当は何人も、ここに置きたいわけですけれども、一切置けないというのがもう現実でございます。しかしながら、昨日の市山茂議員のご指摘にもありましたように、広報、あるいは、校長の、市山茂議員。すみません。町田議員がご指摘ございましたけれども、町田正直議員のご指摘がありましたように、広報等々を入れたかどうかと、それにつきましては、私も、その方がいいという、今、昨日、お答えしましたように、迷っておりましたけれども、それは、やはり、ご意見の通りじゃなかろうかと思っている次第でございます。 それから今後その内容につきましては今申し上げましたことも含めてですね、やはり協議を深めて検討を深めていきたいと思っている次第でございます。また議員の皆様方からのご意見も尊重して反映されたいと思っている次第でございます。それから新行政出張のことでございますけれども、これは当然公募をいたします。公募をして採用するということになります。それから職員の意識改革につきましては当然のことながら新行政推進室長に任せるだけでなくて、私自体、当然のごとく意識改革をしていかなあかん、特に管理職の意識改革については特に私は力を入れてしていかなあかんと思っている次第でございます。それから新行政室長と、副市長のその兼ねはどうなのかということでございますけれども、新行政室長は、あくまで一般職でございます。そこで、しかしながら匿名ということでございますから、まあ、直属といいますか部長の並びのポストではございますけれども、まあ、副市長と部長の間ぐらいの感覚としては持っておる次第でございます。
長谷川博議員、まあ今回部長を支援するためにする目的として、まあ、市長が言われました、まあ、スピーディーな意思決定、ぜひですね、部を置かれるわけですから、まあ、権限についても各部長に権限を持たせていただいて、そして最終的な意思決定の判断を市長がされるというようにしていかないと、本当にスピード力が上がるような対応ができないと思います。何もかんも市長一人でするんじゃなくてですか、やはり今回部長に制するからにはそれぞれ分けて、市長が目指すべき力士の将来像についてですね、それに向けてそれぞれの管理職およびその職員が一丸となって、邁進していただくことを強く期待をしております。それで出張の公募についてですけど、やっぱあの人やったね、それは優秀やけん、優秀やけんたまたまなっただけって言わればそれまでですけど、やっぱりこう今は特に、市の行政については民間経営の経営感覚を持った方が、重要と思います。これからの地方主権においてはですね、国も民間でできるものは民間でさせるというような方向になってますので、その辺のことも十分考慮されましてですね、どれだけ公募があるか分かりませんけども、以前、南島原市の副市長においては、何百人という応募があったようでございます、副市長ですね。それで、ぜひ、そういう形で、していきたい、いただきたいと。で、今度は先ほど、戻りますが、観光商工課のワンフロア化についてですけど、私も市長と同じ考えで、小豆島もすごかったんですけど、行政的立場としてですね、観光協会あたりにやっぱ法人化をしていただくような働きかけをしていただきたいと思います。そして、できる限り、要はすべての施設は行きませんけども、市長が常日頃から言われる行革、スリム化ですね、経費削減する上では、指定管理者制度の導入というのは必要と思います。そしてそうすることによれば、その民間というのは、やっぱり自分で金を稼がないといけませんので、十分なところからやっぱ知恵を出して、そして、いろんな形で情報発信され、収入を上げていくというふうに思いますので、その辺については、すぐとは、内部組織的なことも相手もありますから、あるでしょうから、今後はその方向に向けてですね、進めていただきたいと思います。またこれから、市もご存知の通り、政府は11月29日に、地域主権戦略会議を開きまして、 これまでの国が、使途を定めた日の月補助金を23年度から2年間で1兆円規模で、あらかじめ使途を定めない一括交付金とすることが決定をされております。その中に、第1弾として23年度から、地域の実勢を確立するための戦略的交付金、地域自主戦略交付金を創設されるわけですけども、23年度については都道府県分の5000億円程度というふうになっているようでございます。次年についてはもしかしたらその下の組織 C あたりまで来るのかもしれませんけども、そういったところ時に、職員力をぜひ出していただいてですね、いろんな知恵を結集して、その中で、この間もご指摘をしておきましたけども、若い職員もやっぱいろんな意見を聞いていただいて、でそれを管理職会議で叩いて、叩くというか、構築をしていただいて、そして、その職員の自信につなげていくような価値も、その職員の意識改革の一つにつながると思います。そこで、再度お尋ねをいたしますが、この事案を先ほども言いましたとおり、提案されているわけですから、行政組織規則についてはすでに作成をされていると思います。その中で、この間の一般質問で、人事評価制度の実施に向けては、市長は任期中にすると言われておりました。まさかその任期中にまた再度行財政改革があると、機構改革があるとは思っておりませんが、その担当は、いわばその職員の意識を変えるということはやる気を起こさせると、先ほど市長が言われました。それに向けては人事評価制度導入についてもその一つと考えております。現時点で結構ですので、市長のその人事評価制度に向けた、政策評価は多分企画振興部が、政策企画からされるんですが、今後その人事評価制度導入に向けて、どういったイメージをお持ちなのか再度お尋ねをいたします。白川市長。
職員の人事評価制度につきましては、現在管理職について、年始めに、年度始めに目標を出して、10月にその途中経過といいますか、中間報告をさせ、そして3月に、1年間の自己評価といいますかをされておるところでございます。一般職員につきましては正直申し上げて、イメージとしてはそれぞれやはり今、正直まして、今回の不祥事を受けましてですね、課長に個別のいわゆる公務出世の話をされております。一人一人課長にと協議しております。そういった手法を人事評価にも取り入れたいなと思っておりますが、これを実際にやるとなれば、同じように職員組合との、まだ工事ができておりませんので、ただ、イメージとしては、私は手法としては、そういうふうな手法を取りたいなと思っていると思います。今のところ、そう思っています。
清川次郎委員。
あと、もう一つ、先日の統括質問で、市長は、部長、部ができるわけですけど、そこの部長を一人ずつ兼任するか、裁量権に任せてくれって言われましたが、先ほどの発言の中に、部を作るんだから、部長を一人置きたいということを言われましたけども、現時点では、部に対して一人ずつ部長を置くということで、いいかしいですか。
白川市長。
行政内部ではそのように考えていますが、正直申し上げて、病院をどうするかと、今のところちょっと悩んでいます。
長谷川次郎委員。はい。
今回、市長が決意を新たにですね、協会確保されるわけですから、その市長の思いが、十分、議員はじめ、職員の皆さんに、伝わってですね、市の行政推進に向けて、 努力をしていただきたいと思います。今回、気候改革をされるにあたってですね、確か来年は、九州首長会が開催されますね。で26年度には、国体が、来るわけですけども、現在、その気候改革の一つとして、国体については教育委員会サイドにあるわけですが、この国体は特に、九州首長会もそうですが、域の絶好の宣伝の機会であろうと考えております。今後、この国体開催に向けたですね、市長の今は教育委員会ありますけど、その辺について、私ども全頭的にする必要があると考えておりますけども、市長の考えをお聞かせいただきたいです。
白川市長。
おっしゃるように、この九州市長会、来年の九州市長会、5月の59日でございますけれども、本当にこう、域をですね、PR する絶好チャンスであると思っておりますし、域に持ってこれたのは、佐世保の、友達市長の一つのご配慮もございました。感謝を申し上げたいと思っておりますけれども、絶好の機会でございます。これも、当然のように、全庁を挙げて、やらないかん。そして、各観光協会、そして、その参加にいらっしゃる旅館組合等々ですね、もう本当にこう、域全島を挙げて対応していただかないか、おもてなしの心を持っていただかないかんと思っておりますし、国体、26年の国体につきましても、これは担当部署がどこであろうが、全庁舎、全島民挙げて、これに対応していきたいと思っていただきます。
生活要員、今回気候改革について、についてはいろいろと指摘、これ、提案をしてきておりますけれども、今回の一市行政組織の条例の全部改正につきましては、付託された総務委員会においても十分審議されると思いますし、今後、議決された後ですね、市長の今言われているような思いをがスムーズに、意思決定がされて、下の職員に伝わり、そして聞いては市民にとっていい気候改革だったなという言えるような形になるように、幹事長会議も含めて、十分、されることを期待をして、私の一般質問を終わります。